ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Sangam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Suramelaya Majjhapamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Suramelaya Majjhapamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
はい、どうぞどうぞ、あのゆっくりとなさってください。はい、はい、ですね、あのこの地球の回なんだけど、いいよ数えなくて。あの いつもね、大体第1日曜日にやってるんですけども、今回はちょっとゴールデンウィークがあったりとかで、ちょっと非常に不規則になって、まあ、それも日曜日じゃなく土曜日になっちゃってますけども、っていうのはちょっと明日ちょっと私が仕様があるんでね、本来だと明日するはずだったんだけど、でまあそれでちょっと土曜日だから来にくい方が多かったと思いますけども、すいませんね。で来月からはずっとだいたい日曜日ごとにやります。ただ6月がね、第1子が取れなかったんで第2になって、6月は13日ですね。で7月は第1取れたんで、7月の4日アメリカの独立記念日だけど、はい、そうですね、はい、にやりますね。6月の13日と7月の4日、ね、そこまでは決まってます。でそれ以降は順番に決めていきますから、私のブログを見てもらったら、まあ、1、2ヶ月先の予定は一応出てますので、それを見て参考にしてください。はい、それで、おとといね、10日間のセッションが終わったばっかりで、セッション中は、まあ、毎晩夕方に、集団グループのね、ディスカッションというかをやってやります。でそれで、日曜日だけ長い法話を やって、だからこの間の5月の2日の日か、の日曜日にやったんですよ、ね、でその後ね、ずっと、まあ、今回すごい人数になっちゃったんだけど、泊まり込みで、やっていて、でかなりね、本当にいろんなことが分かってきました。っていうか、そんなというのこれもなんていうかな、まあ、分かってきたっていうのは、まあ、私自身が分かったっていう以上に、その皆さんの理解がどういうものかが分かって、それで理解っていうか誤解っていうかね、でそれをそれに沿ってね、もう一回、説明し直すことが今日ねできたらいいかなと思ったんですよね。それで今日の題、ちょっとどぎつい、何がヴィパッサナを殺したかにしてください、ね。ヴィパッサナはカタカナでね、ヴィパッサナーで、ナーで伸ばしてください、ね。まあ、私の題は大体全部パロディなんだけど、まあ、これね、よくね、誰が何々を殺したかっていうのが記事の題になるじゃないですか。まあ、まあ、もちろん、Who killed such and such ってなんだけど、でこれは、当然、マザーグースですね。Who killed, なんだっけ、コック。んコック何忍さんなんだっけ、コック。コックロビンね、コックロビンね。誰がコマドリを殺したかっていう、マザーグースがあって、それに引っ掛けて Who killed 何々って言って、そういう記事の題、とすることが非常に多いんですよ、まあ、それによって、まあ、その非常に大事なものがなんかうまくいかなくなった、じゃあその原因は何なんだっていうような記事を書くときに、まあ、こういう題名を、つけます、ね。で まあ、それは英語だなんだけど、マザグスだから当然ね。でそれに影響を受けた日本 のジャーナリストとかいろんな人も時々ね、そういう、タイトルでいろんな記事をね、書いてますよね。でそれで、まあ、今日はまあ誰がというか誰、まあ、何がですね。で結局その、まあ、やっぱり、まあ、今回も本当10日間ずっと寝泊まり一緒にしながら、で毎日毎日 もちろん朝から晩まで一緒に座って、夕方になっていろいろ話をして、で、まあ、いろんなことを聞いて、うまくいったりアドバイスしたらうまく、ね、いったりいかなかったりとかね、で そんなんで、してたんだけど、どうもね、まあ、私もかなり話したと思ってたんだけど、まだね、どうもはっきりしてなかった点がいろいろ あるみたいで、だからこのポイントを外してしまったらヴィパッサナにはならないっていうね、そういうことが あって、で今日はそれについて集中的にお話ししたいと思います。でだからそうすることによって、まあ皆さん我々がヴィパッサナと思ってやってきたことがどうもちょっとポイントを外してたんじゃないか、だからそのポイントをどうやってもう一回ねガチッと組み合わせることによって本当の意味でのヴィパッサナをねしていくか、だからまあヴィパッサナをどう再生させていくかね、っていうようなことについてねお話ができたらなと思ってます。っていうのはね、まあ、ちょっともうついでに言っちゃいますけども、まあ、大体同じ文脈なんだけど、まあ、私のチベットの、まあ、私チベットのリンポチェたち何人かと非常に親しくさせていただいてるんだけど、まあ、一人の代表的なね若手のバリバリの、まあ、今トップのねリンポチェの一人がゾンサル・ジャマン・ケンツェっていうね人ですけども、まあ、私がご存じのようにね11月12月はインドへ2ヶ月行って、でそのうち1ヶ月はディアパークというところで滞在して、そこで3回ぐらいリトリートをやってますけども、で まあ、そのディアパークの、まあスピリチュアルリーダーって感じでねが、まあ、ゾンサル・ジャマン・ケンゼっていう人で、まあ、この方については今まで何回もお話ししてきましたね。で私と2007年の5月に半月間ね小屋さんで毎日毎日 3,4 時間のディスカッションをずっと繰り返した、まあ、それによって私がちょっと新たなね道へ入ることができた、まあ、そういう私にとって非常に大事な先生の一人なんですけども、でその先生がねこの、まあ、こういう本を出して、まあ、この方はもちろん非常に精力的なんでいろんなことをされてます。でおまけに映画まで作っちゃってねThe Cup っていう映画と Travelers and Magicians ってね、まあ、これは一応もう商業映画っていうか普通の映画館で、見られる形の映画を、ね、2つ撮られてますけども、だから映画監督としても非常にもう地位を確立した方ですけども、された方ですけども、ね、まあ、その、で これが、3年ぐらい前に出された本でね、で、この題が What makes you not a Buddhist なんですよね。で、not っていうとこが赤い文字でなってますけども、だからあなた要するにこれどういうことかっていう、あなたはまあ仏教徒だと思ってるかもしれないけども実はねあなたのこういう考え間違いがあるために実は仏教徒ではないんだよ、だからそこに気をつけてください、だから本当の仏教徒になるためにはこういう点を、気をつけて、くださいってねことなんです、まあ、だからそういうなんていうかな切り口から、仏教をね説くということをね、まあ、されているんですね。で、これもう、これはどこだっけ？シャンバラですね。シャンバラ、シャンバラっていうのは、チョギャム・トゥルンパ・リンポチェが作られた出版社で、まあ、今はその息子さんの、ミファン・リンポチェっていう人がね、リーダーとなって、非常に活発な仏教書の、出版をしているところです。まあ、単に仏教書パブリッシングだけじゃなくて、いろんな活動もしてますけども、そこから出た本 で実はね、これ翻訳出ますっていうか私が関わってるんだけど私のね、インドのインドにいる友人で、まあ、日本人だけど角張桃子さんという人何回も名前出したことあると思いますけども、まあ、その桃子さんが、まあ、このケンゼリンポチェのお弟子さんでもあるんだけど今彼女が一生懸命訳してます、ね、それで、まあ、私も協力するって形 で彼女がある程度訳したらそれを、送ってもらってで私がチェックしていくって感じ で、ね、でだから桃子さんと私との、
まあ、共同というか、まあ、主な仕事は桃子さんですけども、が、今、つい1ヶ月ぐらい前から、ね、作業が始まって、まだ全く原稿とか受け取ってないんだけど、それがどのくらいかかるか分かんないんですけど、まあ、1年かかるか、ね、だから、まあ来年、まあ、遅くても再来年ぐらいには出版したいとは思ってますけどね。まあ、だからそれはその単に出版 の, 案内というよりか、そのこのポイントを外してしまったら、仏教ではなくなってしまう、ね、っていうようなことについて書かれているんだけど、っていうのは、まあ、これはまあ主に、ね、西洋の仏教徒を相手に書かれています、ね、でそれで、西洋の仏教徒だから、もちろん西洋には仏教の伝統というのは基本的になかったんだけど、ね、まあ、ここ30年40年ぐらいの間に一気に非常に仏教人気が出てきて、多くの私はブディストだというね、ああいう西洋人たくさん誕生したんだけども、でもどうもね、基本的なところで誤解があるんじゃないかっていうことを非常に強くこういうリンポチェたちが感じていてね、で一体どこがどう誤解しているんだろうっていうことを、まあ、リンポチェ非常にセンシティブでスマートな方なんで、まあ、そこを分析して、ここがあなたの誤解のポイントだよっていうね、っていう、ことを、まあ、書かれてるんですよ、ね、だから、まあ、これは主な読者の対象は一応西洋の仏教徒、あるいは仏教徒になろうとして、どうぞどうぞ前いらっしゃ、どうぞいらしてください、そちらに座ってください、なんだけど、多分ね、日本の我々にもね、非常に参考に、なるかと思うので、ちょっと楽しみにしていてください。で、それで、まあ、それは今日はちょっと本の、翻訳、出版の広告したいんじゃなくて、それと同じようにね、だから今日は、What makes your meditation not a Vipassana meditation っていうのかな。だから、なぜ、我々の瞑想がヴィパッサナ瞑想にならないのかっていうことをね、やりたいと思います。だからそのまあヴィパッサナっていう言葉はね、まあ、つい十数年前までは日本人はほとんど知らなかったわけですよ。だけどまあここ十数年の間に、どうぞゆっくりされてください。まあヴィパッサナって言葉が一応ね、仏教に興味のある人だったらば、そういう人たちの耳にはね、届くようにはなったわけですよ、ね、積極、まあ、だから積極的にヴィパッサナ瞑想のリトリートに参加する人から、まあ、そのヴィパッサナ瞑想の瞑想会に参加する人からね、からちょっと本を読むとか、ヴィパッサナって書いてあるような本を読むとか、ね、まあ、だからそういう積み重ねがここ十数年の間になってあったんだけど、どうもね、まだヴィパッサナになってないんじゃないかっていうね、気が私は非常にするんですよ。で、まあ、私が今ここで話していることをね、まあ、今日だけじゃなくて、ここ数年間の間、まあ、私もここ、まあ、大体2年半活動してますけどもね、今のこの形ではね。で、まあ、私のこの2年半の話も大体、そこに沿った、まあ、3年近くの話が そのポイントに沿った、ことを話してきたつもりなんだけども、だけどさっきも言ったように、接心なんかでね、本当に10日間、寝泊まりしながら皆さんの本音を聞いていくと、どうもね、肝心のところがちょっとまだぼやっとしてる。で、そのぼやっとしてるために瞑想そのものが、うまくいかないでね、まあ、さすがに10日間もやってると、その自分がうまくいかない点、誤解してた点、ぼやっとした点が全部だんだんとね、明らかになるじゃないですか。だって誤解してたら当然瞑想なんてうまくいかないし、で瞑想がうまくいかないまま10日間ずっと朝から晩まで瞑想するなんて苦痛以外何もんでもないからね、そうなんで、それでまあ一緒に朝から晩まで一緒にいるから、 その人の問題点とか全部あの表に出てきてね。でそれで、あこれ全然私は違うことやってたってねいう人が続出したんですよ。まあ今日も何人か動画館の接心された方たくさん来てらっしゃるけども、ね、田中さんも覚えてると思うけども、全然違ってたっていうね人が現れて、え何をやってたのと私は思ったんだけど、まあだからそのおととい終わったばかりの10日間の接心に参加できた人ね、だったらまあ大体10日間もやればその分かったと思うからまあいいんだけど、だから今日はそれをこのポッドキャストで聞いているね人とシェアをしていきたいっていうのがね今日のポイントです。だからまあ、あおいらしたどうぞ、あれ若い人すごいよあれ今くしゃみしてなかった、くしゃみしてない前いやちょっとこっち空いてるからこう座ってよ、
主役ですか、
うん、まだまだ空いてるからお母さんそこ座ってください、どうぞ中村さんもそこ座って、はいはい、うん、そこでもあの今言ってたのはね、今回のセッションでその皆さんがいろんな誤解をしてたっていうのが全部明らかになってね、でそれで、まあだから精神に参加してた人はまあかなりはっきりしたと思うんだけど、まあね、できなかった人の方が圧倒的に多いから、だから精神に参加できなかった人たちにのその話をね、することができたらかなり参考になるんじゃないかなと 思います、ね、はい、そういう観点からね今日はお話ししていきたいと思います。でそれでね接心についてまた言いますと、今回ね、今回5月のこの接心からの新しい試みとしてね、ようやくね女性の方を受け入れることができるようになりました。これも何回も最近言ってますけれども、近くのゆっくり歩いて15分ぐらいのところにある、ね、非常にきれいな山の中の七木庵というお寺の、広場を、ね、使わせていただくことになって、女性たち、ね、今回3人、まあ、全部4人ほど泊まったんですけども、昨日ちょっと、そのお礼としてね、伏木庵の藤井真理さんとお礼に行って、まあ、藤井さんと1時間以上ちょっとお話しして、まあ、それはちょっと精神のことっていうよりか、まあ、私の、過去のいろんな経験とかについてお話してたんだけど、で、まあ、今回そういう女性が宿泊できるシステム完全に整いました、ですから、女性の方でね本格的に精神やりたい人はぜひ、次から申し込んでくださいね。でもう10日間は今年はやらないけども、6月の第3ぐらいですね、第3日を挟んだ18から22ぐらいに、まあ、その頃はね鎌倉はアジサイの花であふれるんですよ。でアジサイの花であふれると同時にアジサイを見に来る観光客でもあふれるんだけどもだから鎌倉は本当アジサイ一色になるってね、ものすごく、まあ、6月の鎌倉がある意味一番綺麗じゃないかなと思うんですけどね、花があふれて緑もすごいしね、でそれでまあ一応アジサイ接心という名前をつけてねやります。だから、まあ男性の方はもちろん、ね、今まで通りだけど女性の方でね、5日間全部やりたい人、ね、のをちょっと先に優先しますので早めにちょっと申し込んでください、ね、その受付はもう今日ぐらいから始めますので、ね、6月18日から22日ですね、まあ、女性の場合4泊5日になりますけども、してください、ね、なんていうかな、一方はね本当に波打ち際で、海が見えてもう本当潮の風がバンバン入ってくるようなところなんですけども、伏木庵というのはちょっとそこから山へちょっと入ったところでね、昨日行ってびっくりしたんだけど本当にもう山の中って感じでね、まあ、家はたくさんあるんだけど今はもう あの新緑がわーって勢い強くあの葉っぱが出てるんでね、本当に山の中って感じなんでね。だから、昼間一本庵で座禅して夜式庵で寝ると、あのグリコじゃないけど一粒で二度おいしいっていうねことになりますのでね、ぜひ、特に女性の方ねしてください。はい、でそれとね、あの世親ももう一つ言いますと、あの、今年の夏休みね、8月にどうしてもねちょっと 大きめの世親をやりできたらな、でそれはもうちょっと一方案では無理だから、どっかを借りてっていうようなことが世親中にも話が出たんだけど、もしそれがうまくいったら2、30人を受け入れる、まあ、8月の、ね、皆さんの夏休みを利用した、5日間ぐらいの接心をどっかのキャンプ場とかなんかそんなとこでできたらいいかなと思って、で今ちょっとあの友人たちに情報収集に当たってもらってます、ね、ですからちょっとね、あの8月 あのその夏休み接心を一方案でやるか、あるいはもうできたらどっかの山の中でできたらいいかなと思ってるんだけど、ちょっとそれまだね、あの正式にそれができるっていう保証はないし、ないんでまだ言えないんですけど、あの確定してきたらね、あの情報を流しますのでね、ぜひまたそれも考えててください、ね、だから、ね、夏休みの精神は、まあ、あのちょっと分かんないけども、あとはずっと一月ごとに、だいたい月の真ん中あたりにね、連休があるあたりに5日間ずつやっていきますのでね、ぜひやってください。はい、それでね、じゃあ、まあ少しずつ入っていきましょう。なんか今日だいたいもう来ちゃったみたいな、来たみたいな、あの今回の精神の参加者がね、はい、鈴木さんぐらいか、はい、それでね、まあいろいろあるんだけど、今回ね、まあ、昨日ちょっともうメールで送ったけど、あるあの若い女性が1週間ね、あの接種に参加されて、で、まあ、彼女が全くね座禅とか、瞑想とか全くしたことがなくて、仏教の本もほとんど読んだことがなくて、ね、でそれでなんか私の、ブログをなんか見て、であのゴールデンウィークどうしようかって思ってた時に、じゃあもうちょっと行ってみようっていう感じで、もう接心始まる直前にね、電話とメール来て、でじゃあまあ来たらってね、ことで参加 してくれたんですよ。でそれで本当に、まあ、接心というのは、ね、ご存知のように朝から晩まで座るから、まあ、普段なんか1時間ぐらいの瞑想会とかに行きつけてる人でもね、あの朝から晩まで10時間ぐらい座りますから、10時間ちょっとか、あのしんどいことが多いんですけどもね、でそれも1時間の瞑想すらやったことない人だったんで、どうなのかなと思ってたんだけど、あの本当に非常に、まあ、若いから1週間丁寧に座ってくれてね、非常に幸せそうに帰っていって、でそれで昨日ちょうどそのメールいただいてね、なんですけども、まあちょっと、まあ、大体そこら辺が入ってきましょうかね。っていうのはね、私、まあ、大体男性の人はね、若い人もあの私と同じぐらいの人も、あれからお年寄りも、もう大体その人たちの、まあ、今悩んでる点とか引っかかってる点とか、まあ、まあ大体わかるし、それをどうしたらいいのかね、まあ、それも大体分かって、で、まあ、それによってね、あの、いろんな人たちがあのどんどんどんどん変わっていってるっていうことはもう起こりつつあるんだけど、ただ、ね、一般ってのは女性が今まであんまりあの来ていただけてなかったん で特に若い女性とのつながりって私非常になくて、で彼女たちの苦しみは私は一応分かるつもりなんだけど、それが独りよがりなのか、それともその人たちに本当に私の言葉が届くのか、ちょっとね、あのはっきりしない点があったんですよ。ちょっとはっきりしないというか自信がない点がね。だけど、まあ、今回あの彼女は非常に いい反応があったんでね、もうこれで大丈夫かなってね、してます、ね。まあ、それでね、そんなだからゴールデンウィークでそういう観光地とか行かずにわざわざなんか、接種まで来るような人だから当然いろいろなことあるに決まってんだけど、でそれで1週間、経ってね、こういうことがガラッと変わったっていうね、そういうメールをくれたんですよ。ってことは逆に言うと、そのこういうふうに変わったってことは前はそうじゃなかったっていう意味なんですけどね。ちょっとね、一つ一つ読んでいきますと、例えばね、今は一つ一つの小さなことに喜びを感じますってことは前は感じてなかったってことなんだけどね。まあだから要するに何をやっても今一つ喜びがない。で、良いことを素直に幸せだと感じますってことは前は幸せだと感じられなかった。で、心が落ち着いています。まあ、心が、本当に乱れていたっていうのはね。でそれで身近な人間、親の気持ちが感じ取れるような気がしますっていうことは前はちょっとなんか感じ取れなかった。でそれで最後はすごいんだけど、帰宅、通勤、まあ、彼女会社勤めてるんだけど、通勤するときや帰宅時にすれ違う他人に、挨拶ができます。だから前はできないっていうかね、離れていたんだと思いますけども。でそれで以前はどうだったかっていうと、以前は生きている意味が分かりませんでした、ね、で人付き合いについて、社会での自分の役割について疑問や不安が漠然とあって、自分のしたい生き方と現実ではそれができないという矛盾に悩んでいました。具体的には分からないけれども、心の底から苦しかったのですっていう、っていうことですね。まあ、それでインタビュー、どうぞインタビュー、前はインタビューしてるんだけど、まあ大体彼女また初めてだったからよく話題にしたんだけど、インタビューでのディスカッションはとても楽しくて、毎晩違うネタでしたが、どれも勉強になりました。で私の状態は全て見破られていて、人間の心理はこんなに解き明かされていたんですね、知りませんでした。だからこれ何を言いたいのかというと、彼女は一人でね、悩んでたわけですよ。でその自分の悩みっていうのは自分一人で抱え込んじゃって、で一体本当どうしていいのか分かんなくて、でそれを人類全体の中でね、人類全体の知恵の伝統の中で、位置づけて、それによって自分の苦しみを、変えて直していくっていう、そういう作業が全くできていなかったんですよ。だから一人で黙々と悩んでいたっていう感じだね。でそれで今回、みんな十何人とね一緒に生活しながら、毎晩いろいろ話をすると、その何て言うかな、結局みんな同じようなところでね悩んでる。だからたった一人で自分がお腹が痛いのを、苦しんでる人がいるじゃないですか、ね、そうすると自分一人でお腹が痛い、どうも調子が悪いってねなっていて、だけどこのお腹が痛いっていうのと、人類の医学に対する経験知識ね、それから治療法っていうのとすっかり切り離されて、一人で悩み苦しんでいたのが、ある病院に来ると同じように胃で苦しんでいる人がたくさんいてで自分の胃の胃痛は全然特殊なもんではなくてね、もうすでに人類全体の知恵の中で、完全に解明をされて、でその原因と、原因が分かったから、じゃあどういう手を打つのか、ね、手を打つ、こういう手を打つ、こういう薬を取ることによって、胃の苦しみから解放された、ね、そういうふうによって自分の胃の痛みをもっと 大きな中で位置づけられるわけですよ、ね、だけど、まあ、それはまあ体の病気ならそうなんだけど、だけど心の病気についてね、それがあまりにも現在においてはできていなくて、だから自分はなんかもう、彼女非常に印象的なことを言ったんだけど、自分がどこにいるかわからないってねで非常にどこにいるかわからないって言った人初めてなんだけどね。だから非常によくわかるんですよ、まあ、皆さんも大体わかると思うね。自分は私どこにいるのっていう、ただ要するにただ単になんかうまく人間がうまくこの人とうまくいかないとかね、とか そんなんじゃなくて、なんかもっと根本的なところで結局私分かんないのよ、何が何だかよく分かんないのよってね、っていうようなことなんですよ。であなた何がどう分かんないのって言ってもね、それは無理なんです、答えられないわけ。お母さん一体何がどう分かんないのって言っても分かんないんですよ、何が何だかっていうね、そんな感じなんですよ。でだから何が何だか分かんないっていうようなことを周りに言っても、周りももちろん何が何だか分かんないし、だからどこがどう分かんないのっていうところでね、悩んでる。だけども問題はね、もうそれについてあらゆるなんていうかな、偉い先生たちが解明してきて、でそのことの意味とかそのことの原因とか、ね、でその原因を抑えた上でそれをどう乗り越えていくかっていうことを人類全体は何千年でやってきたんですよ。でその現代の日本の悲劇っていうのは、その人類がやってきた何千年のその知恵の歴史と見事にすっぱりと切り離されちゃっている、切り離されちゃって一人一人の、ね、男や女や、ね、若者や老人たちがたった一人で悩んでる。でその悩んでる内容も一体自分が何について悩んでるのかも分かんない。でまあ確かに気が沈む、なんか気があんまりはっきりしないから、あじゃあ私は鬱なのかなって言って、ね、もうはい鬱ですっていうなんかラベルをつけて終わりで、ね、だけど本当はそうじゃないはずなんですよ。皆さんが悩んでるのはそんな単なる病名とかをつけて、どうにかなるようなところでもないしね。でそれはもうなんていうかな、病んでるとか精神疾患があるとかそんな話では全然なくて、そんなこと言ってお釈迦様だと病んでたわけだし、お釈迦様だと精神疾患あったってことになっちゃうわけですよ。そうじゃなくてね、もっと、人間としてどう生きていいのか分かんなかったらば苦しまざるを得なくて、でその苦しんでることを病気だとかね、病んでるだとか精神疾患があるなんていうのはこれとんでもない話であってね、っていうするとなんかこれ、間違ってるって話になっちゃうじゃないですか。だけどそんなことはありえなくて、人間が生き方が分からない以上は悩まざるを得ないし苦しまざるを得ないし、悩まなきゃいけないし苦しまなきゃいけないわけですよ、ね、だから当然やらなきゃいけないことをなんかまるで悪いことのようにね、病んでるとか精神疾患だとか何とか言って、でそれでまあ、じゃあ薬を与えてでなくしちゃおうっていうね、そんな発想でやったらばまさになんていうか本当の人生の意味も本当の人生の喜びも全てそこから見つけられるはずだったのに、それをなんかみすみす蓋をしちゃって、みすみすそのチャンスを逃してしまって、はい何かの薬飲んで、はい何かなんとなく、はい、気分があれして、まあ終わりましたっていうね、っていうことになってるのが今の日本の現状じゃないですか。日本だけじゃなくて全ての国のね。だからそれはあまりにも愚かで、だからそこら辺を根本的にね、やり直していきたいと思ってますね。それでまあ彼女見てたんだけど、なんていうかな、まあ私がね、まあ、よく一般のクリスは分かってるように、まあ、今の日本もう先進国もね、どこの国もぐちゃぐちゃなわけですよね、精神的に、ね、 だから その時にね、本当に、仏教っていうのが、機能しなきゃいけないのに全く機能してないっていうね要するに病気はあるのに、で病人はたくさんあるのに医学が全く機能してない。で医学っていうのは、医学っていうのはなんか抽象的に存在するわけじゃなくて、それはもう実際のお医者さんとか看護婦さんとか、あるいは病院っていう建物とかね、そういうシステムがあって初めて医学が機能するわけじゃないですか、ね、でそれでまあだからその西洋医学の今言ってるんじゃなくて、まあ仏教という医学ですよね。仏教という人間の心の、ね、悩みを、解決する、そういう意味での医学ね。でそれによって、本当に精神的に苦しんでいる人を、癒していく、治していく、ヒーリングしていくっていうようなことが今全く機能していません。で 病院もないし、お医者さんもいないしね。でだからお寺っていうのがそういう意味での病院でなきゃいけないし、お坊さんっていうのがそういう意味でのお医者さんでなきゃいけない。だけどももちろんここにいる全員がお分かりのように、日本のお寺っていうのはそういう意味での病院になってないし、日本のお寺の住職さんたちはそういう意味でのお医者さんとしての働きを全くしてません、ね。だからでどうなるかっていうと、病人だけが取り残される、ね、っていう悲劇があるわけですよ。それで皆さんどこへ行くかって言ったらば、まあ、西洋的ないわゆるの精神学とか臨床心理学とかね、の精神科医とかカウンセラーとか、ね、そこに行かざるを得ないじゃないですか。だけど私はね、例えば鬱なら鬱でいいですよ。鬱っていうものを本当に本当に本当に理解して、それを本当に本当に解明できるのはやっぱり私仏教しかないと思ってるんですよ、正直言いますと、ね。まあ、まあ鬱だけじゃなくて本当に人間の精神的悩みというか、その本当のその原因を探っていって、その原因のところから根本的に治していくっていうね、単な薬で症状を抑えるとかそんなことじゃなくてね。だからその病人がいて、で医学の伝統はあるんだけども、お医者さんがいない、病院もできていないっていうのがもうどうしようもない、現状ですね。だからそこをなんとか変えていきたいと思っていますね。それで、ね、もう一つだけちょっと一人の メールをちょっと、あれして、そこからだいたい今日のに入っていきますね。でこの方もね、まあ、京都から来た方なんだけど、まあ、5日ぐらいいたかな、4日か5日ぐらいいたかな、でまあ、彼はね、まあ、非常に真面目な人で、今先生になろうという、ね、勉強している人で、だけど、まあ、今ご存知のように教育現場というのが、ね、非常に辛いものになっていて、でその、彼のお父さんも教員をされていて、だからもうね、年配の人だから非常に多分管理職されてるんだと思うけども、もう毎日クタクタになって疲れて帰ってきてるみたいなんですよ。だからその現代の教育現場のそのあれを一身に浴びちゃうわけじゃないですか、ね、校長先生、教頭先生っていうのは。でそれを間近に見ていて、家族として間近に見ていて、そして自分自身ももう来年か再来年に教員になるっていうね、人なので、非常に強い、今悩みを抱いてらっしゃるんですよ、ね。でだけどそれはなんていうかな、教育現場の苦しさっていうのはその結局それも同じで、その結局今結局心をねどうするか、この心の中にいろんなネガティブなものが湧き起こってくる。これをどう処理していいのかっていうことを我々は全く教わってないんですよ。誰から、親からも教わってないし、小学校の先生からも教わってないし、 中学高校大学の先生からもね。でその上会社に入ってそんなことは、ね、上司から教わらないわけですよ、ね、で本来だったらばそれを教えるはずのお坊さんもさっき言ったようにお坊さんがお坊さんの仕事っていうことをきちんとしてないんでね、皆さんがお寺行ってお坊さんからそういうことを聞くってことはほぼ不可能で、ね、まあもちろん何人かもちろんいますよ、そういう活動してらっしゃるね、あの長老方とか皆さんご存知のねいるけども、だって日本は何万人っているんですよお坊さんっていうのはね。で何万人っていうお坊さんがいて本当にそういうことを活動してるのは本当に皆さんが知ってるぐらいのね、本当に数人っていう感じで、まあまあ、まあ、もちろん知らないところたくさんいらっしゃるかもしれないけども、まあ、私も株にしても知らないんだけど、ね、だからその人間としてネガティブなものが心に生じてくるのは当たり前であって、だから例えば体 の, そのメンテナンスだってね、そのなんていうかな、もう本当にただ好きなもの好きなだけ食べて寝たいもの、ね、してたらもうどうせ体がめちゃくちゃになるに決まってるじゃないですか。だから何を食べたらいいのか、どういうふうに体のメンテナンスをしていいのかっていうことを学んで自分の体のメンテナンスをすることによってなんとか病気にならないで、まあ、生きてるわけじゃないですか、ね、だけど心に関して心の中で何か非常にネガティブな怒りだとか、ね、嫉妬の心だとか恨みの心だとか心配だとか恐怖だとか、ね、ものが湧き起こってきた時にこれを一体どう処理していいのかなんてことを教わってないじゃないですか我々は。なぜか、だって知らないんだから、親も知らないし、学校の先生も知らないから、彼ら自身が知らないから教えようがないわけですよ。で、それでもって、自分の心をどう扱っていいのかがわからない、まあ大人だったらそこへ一応社会的な、ね、規制がかかるから、そんなに怒ったら怒りを爆発させるってことはほぼないけども、だけど、若い、ね、子供たち、青年たちは、ね、もうエネルギーあふれて、あのそのでだから要するにそれはもうネガティブなエネルギーもものすごく強いものになってるから、それが非常に絶望的な形で現れてしまう、ね、それもだから学校でとかそういう人たちが集まってる場所だから余計に爆発的になって、でもう先生たちも手に負えなくなっちゃってる、親も手に負えなくなっちゃってるっていうのはまあ分かるんですよ。だからこれはもうなんていうかな、どこそこの高校のどういう高校生が悪いという話じゃなくて、そのどうしようもない高校生を産んだのは我々の社会全体なんだから、だからもう全部の責任を我々が背負っていかなきゃいけないんだけども、ただその前線に立たされているあの先生たちがあまりにも辛いっていうね、ことですね。はい、まあちょっと長くなっちゃったので、まあそういうことでやっていて、でこの人はね、まあね、やっぱり非常に強い不安だとか、があって、でそれが単に心の不安じゃなくてもう体、の反応として出てますね。でそれどういう反応かっていうと、心が、ぎゅーっとね、あの緊張した時に当然体も緊張します。で大体どこを、緊張が出るか、ね、これはもうお分かりのように、まあ大体この首から肩にかけての、この筋肉かね、んだからあの瞑想をうまくやらないで、その緊張を持ったまま瞑想しているとこの見事にこの首から肩にかけてがガチガチになってね、非常につらいことになりますね、ご存知のように。それともう一つ強烈に現れる場所がもちろんあのこの胃ですね、胃腸のところですね、この水落ちからこのかけてですね、だからここにかけてギューッと非常につらい、あの、ね、だから皆さんお分かりのように心が緊張してどうしますか、でこんなふうにじゃ緊張しないんですよ我々、こういうふうな感じでね緊張して、それでここに一気にこの水落ちのところに緊張感が来る、でそれで大体この胃腸をやられます。で私も嫌っていうほどね、その瞑想をやって全然うまくいかなくて、 それでお腹が痛くなっちゃって胃痛に悩まされる瞑想者っていうのを嫌ってほど会ってきて、でその人たちはもう絶対接心無理なんですよ。で接心というのはもう朝から晩までだから、朝から晩までギューってやったらとんでもないですからね、まあそういう人をたくさん会ってきたんだけど、さすがに一本はもういないですね、そういう人はね。さっきメール読んだ若い女性も、その以前ね会社で働いてる時いつも胃が痛かったって言ってましたけども、一本ではそういうことなくて、ね、でそれでこの彼の場合はその、牛っていうね締め付けですね、彼の言葉で言うと体を締め付けるような感じで、心配事をしている時や緊張している時などにお腹のあたりに強くギューッと締め付けられます。胸が苦しくなる時もあります、っていうことですね。そういう肉体症状です。これはここにいる人や、あるいはこのポッドキャストを聞いている人は多分わかると思いますけどね、大体お腹か、お腹からこの胸にかけてね、非常に、辛いことが起こってきます、ね、でそれで、でそれで一方に来て接心やってて、ちょっと読むとね、締め付けは初めの2日間は座禅中にも現れましたが、うまく呼吸に気づいていられるような状態の時には完全にやみました、完全にストップしました、ね、ところが、最終日にね、接心 の最終日に、また京都に帰らなきゃならないとことになって、強く意識して気が散ってしまい、再び締め付けが起こり始めました。でずっと疑問に思っていたのですが、もしかしたらこれが私の、ペインボディではないでしょうか。それ以外何もでもないですけどねペインボディでこの中の人分かんないかと思うけども、ずっと私ここ数ヶ月ぐらい何回か話してますのでね、過去のポッドキャスト聞いてもらったらね、ペインボディ、要するに我々の中に、エイリアンみたいなのが住んでるわけですよ、ね、それが普段は眠ってるんだけども、ある一定の条件になるとわーっと湧き起こってきて、それが非常に強いネガティブなエネルギーを出して、もう我々が怒りの塊になる、ね、心配の塊になる、ね、っていうようなもの、ね、それをペインボディって言うんですけども、でそれで、もう何日間かはうまくいってたんだけど、いよいよ帰るとなった時に、また出てきてしまった、ね、で次からがね、ここをちょっと、今日の入り口にしたいんだけども、それで彼が実家に自分のところに戻って、で自分のここがどうなったかってね、接心中に押さえつけられていた反動のためかいつもより頻繁に起こりました。ただ接心参加以前と、違うところがあります。それは締め付けが起こった時に座禅の時のように呼吸を観察してじっとしていると、収まってくる、ね、その締め付けがだんだんだんだんと弱くなってだんだんだんだんと止まっていく、ね、これが以前だったらば、いわゆるのこの人マハシの瞑想やってた人なんだけども、で締め付けが起きると、不安不安っていうねラベリングをして、不安不安とラベリングをするんだけども、その全然締め付けが弱くならないんですよ。でそれで、そうするとうまくいかないから、締め付け締め付けっていうねっていう、ラベリングをして、ラベリングって大体わかると思うけど、なんていうか自分のね心の状態を一つのそういう単語を当てて、それでもって観察しようという、そういう瞑想のテクニックの一つですけどもね。それで彼の場合は締めギュッとした感じが やっぱり残るんで、あ、締め付けっていう言葉を与えたんだけども、結局うまくいかない時の方が多かった気がします。でやはりラベリングをするよりか、ラベリングでそういう不安だとかね、そういうふうに名前をつけることね、するよりか呼吸を見る方がうまくいくような実感があるので、このまま続けていこうと思います、っていうようなとこなんですよ。で、だからこのね、今、彼が見事にねやってくれたでしょ、書いてくれたでしょ。だから、ね、我々の中に、何でもいいですよ、怒りだとか、ね、心配だとか不安だとかが出てきて、でそれを不安ってね、ビパッサナしようとする、ね、観察しようとする、ね、でその観察するのに、あ、これは不安が出てきてるから、あ、これは不安だ、それで不安っていう名前を与える、ね、ラベリングを与える。だからこれは彼は非常に真面目な人で、たくさん のそういう瞑想の本とか読んでるし、ね、先生に会っていろいろ受けているんですよ当然、ね、だけどだから彼はもちろんね、これこそがビューパーサナ瞑想だと思って、でそれで何とかして自分の不安を乗り越えようと思って、そうやるんだけども、だけど全然不安がなくならない。そして不安もなくならないどころか、結局その体のね、ギュッとした感覚もなくなっていかない。なぜでしょうなぜでしょうっていうことなんです。大体わかります。だから今日はここがこの問題をね取り上げたいんですよ。でこれは今回10日間のね最終日まで残っていた人とはちょっと みんなで話し合ったんだけどね、その時非常に深い話し合いができたので、といってもその時はもう 7,8 人ぐらいしかいなかったからね、それを今日はちょっと今みんなでシェアしようと思ってるんだけど、だから大体わかりますね。その要するに何が言いたいかというと、これこそがヴィパッサナ瞑想だと思ってこの人やってるわけよ、ね、でそれは確かに表面的に見れば何かのヴィパッサナのインストラクション通りじゃないですか、ね、自分の中に湧き起こってきたそういうネガティブなものに名前を与えてラベリングする、ね、不安、怒り、心配、恐怖、ね、だけど全くなくならない、ね、じゃあこれどういうことでしょう、なくならないのは、まだこの人が、ね、十分すぎずほどやってないから。だから不安ってずっと1万回言えばね、そうしたらようやく不安が消えるのか、あるいは、1回やっただけじゃ無理だから、一日中ね、不安があるたびに不安、恐怖、怒りってやっていけば、ようやく、3年後か5年後か10年後ぐらいになって、ようやくこの人は不安から解放されるのか。それか、あるいはもっと微妙なね、不安っていう言葉が今一つ正確じゃないから、それはどういう不安か、もうちょっと正確な名前を与えれば、そうすれば、いやこれは不安じゃなくて、いや恐怖でしょって言って、ね、いやこれはなんかあれでしょうっていうね、不安って言葉が今一つ正確じゃなかったから、もっと正確な言葉を当てはめればどうにかなるのか。どうにもなりません。待ってもしょうがないです。これを何年もやってもどうしようもないです、ね、じゃあどこがおかしいわけ。だって表面的にはインストラクション通りじゃないですか、ね、 だけどそれこそがさっきのケンゼリンポチェの本じゃないけどもね、 What makes you not a Buddhist じゃないけど、 What makes your meditation not a Vipassana っていうねっていうところなんです。なんでこれが Vipassana にならないのっていうね、っていうことですね。で、ね、結局ね、大体そこら辺から今から入っていくって言いながら永遠と入門だけ入り口だけでかなり時間使っちゃったけど、結局ね、そのまずね、不安、ちょっと待って、ヴィパッサナっていうのは何でしたっけ。ヴィパッサナっていうのは物事をただありのままに観察することだったじゃないですかね。で、確かで、それでこの人は今不安が生じてるでしょ、ね、で、それでじゃあその不安が生じてるから、それを本当にありのままに見て、ああこれが不安です、だったらばヴィパッサナやってることになって、ヴィパッサナをやればこういう、不安だとかそういうね、ネガティブな感情から解放されるはずじゃないですか。でどこがいけないわけ、全部いけないんだけどね。でまず、この人確かに不安と言ってるんだけど、やっぱこれまだ完全に言ってないんですよ。じゃあこの人は本当に心の中でどう思ってるか、簡単でしょ。不安が嫌だって言ってるわけですよ。不安としか言ってないんじゃないんですよ。そうじゃなくて、不安が嫌だっていうふうに心の中で言ってるわけね。でその上で不安を取りたいと言ってるわけですよ。でその上で不安よなくなれってやっぱ思ってるわけですよ。でどんなに不安、実際にラベリングしてるのは不安かもしれないけどもね、実際にラベリングで心の中で不安って言ってるだけかもしれないけども、だけどこの人のやっぱり本音のところは、不安は嫌だ、不安を取りたい、不安よなくなれっていうのが本音じゃないですか。っていうことはどういうことですか。不安と戦っている、不安を嫌なものとみなしている、ね、で不安を受け入れていない、ね、だから結局その なんていうかな、いかにもなんか表面的にヴィパッサナをやっていそうに見えながら、それはあくまでも表面的なところだけであって、これはそのヴィパッサナにはなっていないんですよ、ね、だからそのヴィパッサナをやってるけどもなかなか結果が出ないっていう話ではなくて、もう単純な話でヴィパッサナにはなっていないから結果が出ないっていうだけなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、じゃあどうしたら本当のヴィパッサナになるのかっていう話になるでしょ、ね、で本当のヴィパッサナっていうのは、そのそれはなんていうかな、ラベリングの技術でもないんですよ、ね、あるいはそのどういう言葉を選ぶかっていうことでもないんですよ、ね、そうではなくて、ヴィパッサナっていうのはリアリティを見ることそのものだったじゃないですか。だけどリアリティを見るっていうね、ありのままに見るっていうことのその大前提はリアリティを受け入れなきゃいけないんですよ。でこれを言ってないのよ、聞いてないでしょ、そんなこと。大川さん聞いた？聞いてないよね。だからこの説明が落ちてるのよ、今までのヴィパッサナの瞑想の説明の中で。だから皆さんがね、心の中でそういうネガティブなものが湧き起こってきたときに、じゃあヴィパッサナをします、あどうしたらいいの、あラベリングすればいいんだと言って、ラベリング の技術はね、皆さんに散々聞いたと思うけども、だけどそのラベリングの技術を始めるその一つ前のところで 皆さんがやんなきゃいけないことがあって、このやんなきゃいけないことをやってないから皆さんはラベリングの技術だけをやってしまって、で結局何も起こらない。じゃあなぜか、だってラベリングと言いながらね、不安不安、怒り怒り、心配心配って言いながら、実際にやってるのはね、怒りが嫌だ怒りが嫌だ、怒りをなくなれ怒りをなくなれね、っていうことじゃないですか。ってことは怒りと戦っている、怒りを受け入れてない、ね、だから怒りを結局ありのままになんか見てないんですよ、ね、だから結局ヴィパッサナーにはなってないんですよ、ね、だからそのなんていうかな、そのだからね、まあ、我々ヴィパッサナーとは何かということで、もうそのヴィパッサナーの対象については散々教わってきたわけよ、ね、それが心だったり、あるいは、ね、皆さん京都にあるご隠家さんのところに行けば、ご隠家さんから体の感覚をどう見るかということを徹底的に教わるし、ね、だからそういう何を見るか、ね、見るその対象については散々もう教わってきてるわけ我々は、ね、でそれをどう見るか、そのテクニックについても教わってきてるんですよ、ね、だけどそういう何を見るか、あるいはどういうテクニックを使うかっていうことの一つ前の段階として、どうしてもやっておかなきゃいけない点があって、このどうしてもやっておかない点が全く今まで説明されてこなくて、でこれが本当に大事だってことすらも認識がなくて、でだからこの肝心要なことが大事だっていうことを先生も言わない、だから生徒も気がつかない、でそれが欠落したままで一気にヴィパッサナのテクニックの中に入り込んじゃったら、当然テクニックを使いながら不安が嫌だ不安が嫌だ不安が嫌だ、あ不安よなくなれ不安よなくなれってねなるわけですよ。そうすることによって結局何が生じるかって言ったら、精神葛藤以外の何もんでもないわけ、ね、だから今までだったらば単純明快にただ怒ったままでそのなんか言っちゃったりとかね、夫婦喧嘩したりとかね、まあしてたのが、今度はなんかヴィパッサナー瞑想者になっちゃった結果、怒りがなんか複雑骨折を起こしてしまうっていうね、そのネガティブな感情が今までだったら単純明快にネガティブなままになんかわーってやってたのが、ネガティブの感情をなんとか処理しようと思った結果、その処理の仕方が根本的に間違ってたから、もう本当に心が複雑骨折を起こしてしまって、何が何だか分からなくなってしまうっていうね、っていうことだと私は思いますね。でそれで結局これは一体どういうことなの、一体何がどう間違ってたわけっていうところでね、なんかね、そのだけどそのやっぱりヴィパッサナとか瞑想っていうのは、もうこれも私も100万回言ってきてるけども、今までの私らがやってきたことの延長にはないんですよ。で、私らが今までやってきた、あるいは生きてきた部屋の中で行われることではないわけね。何かが本当に根本的に変わんなきゃいけなくて、で、何かが根本的に変わったところの風景をただヴィパッサナーって言ってるだけなんですよ。でそれでね、まあ、今回も、例えば呼吸、まあ、それともう一つの、ね、誤解が、なんかとんでもない誤解がいろいろあるんだけど、例えばね、あ、一方案ってどういうとこですか、あ、なんかアナパナやってるとこみたいってね、そういうわけですよ。要するにアナパナっていうのは、要するにその人たちの使うアナパナっていう意味は、要するにヴィパッサナではないっていう意味なんですよ、ね、でそのある人たちはヴィパッサナに対して非常になんていうかな、思い込みがあって、ヴィパッサナってどういうことですか、あ、なんか見てなんかラベリングすることです、ね、でそういうなんかヴィパッサナ瞑想が、はい、あります、ね、それとは別に なんかアナパナ瞑想というのがなんかあるみたいなんですよ、ね、でなんかアナパナ瞑想というのがあってそれを一方案でやってるみたいってね、あじゃあヴィパッサナじゃないのね、で私は今までヴィパッサナやってたんだけど、じゃあ今までやってたヴィパッサナとは違うアナパナ瞑想というものを一方案で山下先生に勉強学びたいっていう話では全然ないんですよ、という話では全然ないってことをね、あの繰り返し言います、ね、だから非常にそこがあの話してびっくりしたんだけど、どうも概念としてはね、本当にヴィパッサナ瞑想があります、はい、それとは別にアナパナ瞑想っていうなんか不思議な瞑想がありますっていうね、だからその違いはどういうことなんですか、そこを教えてくださいって言ったって、私一方案でもヴィパッサナやってんだけど、ね、一方案で10日間何やってたか、もうアナパナやってたんだけど、同時に10日間ヴィパッサナやってたんだけど、ね、だからその皆さんが思っているヴィパッサナの先入観、ね、それをまずちょっと捨てていただきたいんですよ。そうじゃないと、なんか皆さんが握りしめちゃっているヴィパッサナの先入観でもって、なんかそれとは違うアナパナ瞑想を一方案というところでやってるっていうことになった話としては全然違うから、ね、一方案でもヴィパッサナやってます。ヴィパッサナ以外のことは何もやってません、ね、でそこをあの誤解しないでください。でそれでじゃあ私だから当然それは私が言うヴィパッサナというのは単なるラベリングとか単なる体の感覚を見るとかそんなレベルでのヴィパッサナのことを言ってるんじゃなくて、最も本質的な意味でのヴィパッサナのことを言ってるわけですよ、ね、じゃあ最も本質的な意味でのヴィパッサナっていうのは一体どういうことなのか、それは、要するに何かに気づいていることですね。でそれで何かに気づいているっていうことなんだけども、何かに気づいているってことがまだうんともすんともピンとこない、あの通じなくて、でこれね、あのである人は例えばあの、まあ、我々はまあ一応呼吸見るからね、あの呼吸に気づこうとね頑張っちゃう。でどうやって気づくかね、あので、まあ、これは特にあのご隠家さんの10日間のコースをやった人なら、のが必ずみんな言うことなんだけど、ご隠家さんは、ね、ご存知のように体の感覚を見ていく、瞑想だから、でいきなりそれもあのはいじゃあどうぞあの体の感覚を見てな、そんなことできるわけないですよ。だって我々は後からちょっと出ますけど、まあ、そこまでいけるかどうかわからないけど、あの体の感覚を見るなんてことは世間で普通に生きていたらできないんですよ。なぜか我々は体とは切り離されて生きてるからね。もうみんなこうやって生きてるでしょ、こんな感じでね本当にこんな感じで見事にあの頭ここでぷっつりと切断されちゃってるじゃないですか。皆さん分かります、何が言ってるか。でここでぷっつりと切断されて、皆さんはもうこの頭ね、これだけで空中をふらふらふらふら浮いている。でその空中の中でいろんなことを考えている、いろんな感情が湧いている。だけどもここでぷっつりと切断されているから、この体を感じるなんてことはできないんですよ。あのでよっぽど そこで体の痛みだとかね、あの激痛に襲われるとか、なんか怪我をするとかにあって、なんか初めてちょっと感じるって感じであって、でそれ以外の時は体のを感じるってこと はほぼなくて、本当に宙を浮いている。でこれは、男の方が普通はひどいです。なぜかって言ったら男の方がもう頭の中に入り込んじゃってるからね。で女性の方がまだやっぱりあの、まあ、これ別に女性差別してるんじゃないですよ、であのいい意味で言ってるんだからね、あの体に対してもうちょっと正直であるかと思います。まあ、もちろんあのそれは個人差当然あるけども、ね、まあ、私うちの両親なんか見てるとねうちの父っていうのは本当はもう頭だけの人でね、もう左脳が異様に発達した人で、あの人は司法試験を全国で4番で受かった人なんだけど、だからあのもう頭だけが異様に発達しちゃって、で見事に肉体から切り離されて、うちの父に体の感覚を見ろって言ってもね、もう無理なんですよ、もう年も年だし。だけどうちの母なら まあ、一応そこが分かる、ね、でそれで面白くて一度2人をね知り合いの鍼灸師のところへ連れてって、まあ、2人に針刺してもらったんですよ。 で父は全く何も感じないのね。針を刺すことによって体の中に何かが変化を起こって、ね、気の流れとかでそれを微妙に体の内部から感じ取るってことは父はできないんですよ。だけど母はやっぱり針を打たれることによって自分の中の何かがいい方に何か変わったってことを感じられて、ああこれいいからじゃあちょっと毎週来ようってことになって、で母だけが毎週行くようになったんだけどね。父はもう頑固に拒否したけどね。でそんな感じなんですよ。だから何が言いたいかっていうと、その、頭が見事に切り離されて我々はまあ男から見れば女性の方ははるかにマシなんだけども、やっぱり ほとんどの女性も含めて我々は見事に頭の中の世界だけを生きていて肉体からは完全に切り離されている、ね、でそういう我々に向かって、はいじゃあ体の感覚を見なさいよなんてことは無理だから、でご隠家さんが取った手段というのはいきなり体の感覚を見るんじゃなくて、まずこのね、この息が吹きかかるところの感覚をに集中してみなさいっていうねことを3日間やらせるわけですよ、ご隠家さんとかと、ね、そうするとここにねヒヤッとした感覚当然あるから、このヒヤッとした感覚をずっと見ていくね3日間で、そうするとだんだんだんだんとこれが感じることになって、でその後ずっと、ね、全身を見ていくっていう、瞑想法を取りますけども、だけどね普段は我々は見事に、頭から切り離されている、世界を、まあ、生きているわけです ね。それでねそれだから、なんていうかな、呼吸を見るって言ってもありとあらゆるなんかす私がまあ説明としては、皆さん息を吸ってください、それで息を吸うことに吸ってることに気がついてください、息を吐いてることに気がついてくださいっていう、まあ、インストラクションしか与えてないから、まあ、そうなんでしょうけども、まあ、それでどういうふうに見ているかをね、まあ、今回インタビューでかなり突っ込んでみんなで意見聞いたんだけども、ある人はまあ本当にこのヒヤーっとした感覚をずっと保とうとして、ねそこに全力を尽くしてる。でだけども当然ヒヤッとした感覚というのは息をねでね荒くやってたら確かにヒヤッとした感覚を感じるからね、なんだけどだって瞑想していたら、行くうちに当然心は落ち着いてくるし、で心が落ち着いてくると息も非常に細かくなってくるから、当然この空気の流れが非常に弱くなってきてね、ほとんどなくなってくるから、まあ、当たり前のことだけどそのヒヤッとした感覚を感じるのは非常に難しくなるわけですよ。でそれである人が言ったのは、感じられなくなったらわざとねって強く吹いてもう一回こうしてこのヒヤッとした感覚を蘇らすようにしてるってね、これや絶対にやってほしくやっちゃいけないということになってるんですよ。でもうこれ絶対やっちゃいけないっていうことになっているのを私常識かと思ってたんだけども、どうもその常識が通じなくてどうもそれやってたみたいで、これ絶対やんないでください。繰り返しますよ、皆さんが息を、ね、吸う吐くのが感じられなくなった時にわざとで息を強く吐くことでヒヤッとした感覚を蘇らすって、これは絶対やっちゃダメです。やったら瞑想壊れちゃいます、ね、であるいはまあ、ありとあらゆることを、まあ、やって、そのとか、まあ、あるいはね、まあ、あと多くの点は、人がやるのは、まあ、呼吸を意識することによっていつの間にか呼吸をコントロールし始めちゃってる、ね、でご存知のように呼吸っていうのをコントロールし始めると必ず皆さんは息苦しくなりますね。十分になんか息を吸っていないような、十分に酸素を吸っていないような感じに必ずなります。だから でそういう人はね、私息をどうしてもコントロールしてしまうんですとは言わないんですよ。で大体そういう人は私息が苦しいんですって言うんですよ、ね、で本当に息が苦しいっていう人が本当に現れてきて、で息が苦しいっていう人が現れたらそれはもうあの息をコントロールしてるって意味なんですよ、普通は ね。だからこれももう当然あのアナパナではないです、ね、だからその呼吸を見ようとしてどうもねありとあらゆることを、やってるみたいなんだけど、それやっぱ全部ちょっと違うんですよ。でそれはもちろんね呼吸が見えないから必死になってやってるっていうのは分かるんだけど、だけどねその呼吸に気づくっていうことはちょっとそういうことじゃないんですよ。じゃあどこが違うのかっていうと、もうこれも言ってきたけども、例えばあのこの部屋の中で、ね、皆さんが30年40年生きてきた、ね、で呼吸に気づくっていうのはこの部屋の中でやることは無理なんですよ。無理なの。でこの部屋の中で、この部屋の中でってことは皆さんが生きてきたそういう空間の中でってことですよ、ね、でこの部屋の中で皆さん呼吸を見ようとしたならば、なんかふんふんってやるとかねっていうことをせざるを得なくなってきちゃうわけ。そうじゃなくてヴィパッサナっていうのはこの部屋を出なきゃダメなの。この部屋を出て、でこの部屋を出て我々は全く違う部屋に入っていくんですよ。でそのそしてその全く違う部屋でどういう部屋か、そこは全てのものが気づかれている部屋なのね。そこはただ気づきがあるだけの部屋なんですよ。でそこは俺が息に気づいているっていう主体と客体がはっきり分かれた世界ではないんですよ、ね、でそこはなんか、はい、気づきの対象がここにあります、ね、これをなんかいろんな言葉でもってなんとか、しっかり見るぞっていうことでもないんですよ。こういうのは全然ヴィパッサナでもなければ何でもなくて、それはただ単に今までの精神葛藤の延長線に過ぎないんですよ。なぜかもう言ってきたようにこの湧き起こってくるこの怒りだとか心配だとかそういうものが嫌だから、このこれを何とかして消そうという思いでもってね、私は最近そういう下心って言ってるけども、そういう下心でもって何とかしてやろうっていう精神葛藤を起こしているだけに過ぎなくて、でそれは単なる精神葛藤であって瞑想にはなってないんですよ、ヴィパッサナ瞑想には、ね、じゃあヴィパッサナ瞑想というのはどうしたらいいのって言ったらば、皆さんが今まで生きてきた部屋のを出なきゃダメなのね。でその出たところにっていうかヴィパッサナっていう部屋があってヴィパッサナルームっていうものがあって、そのヴィパッサナルームっていうものに入っていくっていうことなんですよ。今までの生きてきた部屋とは違う、全く違う。でそれで結局ヴィパッサナ瞑想が今までうまくいかなかったのは、結局今までの同じ部屋の中で、やろうとしてきたからなのね。でこの違う部屋のこと、ね、これを何とかして言葉で表現しようと、ありとあらゆる努力を先生たちはしてきたんですよ。だけどもこの部屋のことを知らない我々は見事にこの先生たちのこのヴィパッサナルームの、描写をね、この我々の常識でもって解釈してしまった。どう解釈したか、ヴィパッサナというのは何か見ることだ、ああそうですか、はい、じゃあ不安がある、ああ不安だ不安だ不安だと、よし見るぞ見るぞ見るぞ、ね、こんなことしてしまった。確かに不安を追って見てるかもしれない。だけどもその同時にこの不安、嫌だな嫌だな嫌だな、不安よなくなれなくなれ、なくすために不安不安不安でラベリングしてればいいんだろうな、そのうち消えるんだろうなっていうね、っていうふうに見事に誤解をして しまった。だからこれは全然ヴィパッサナにも何もなってないわけ、ね、で結局ね、そういう全く違う部屋に入ってったその全く違う部屋の、風景ね、それを描写した。それがでその時は、何か俺がいて何かを見るんではなくて、ただ単に何かが見えている世界、それをただヴィパッサナって言ってるだけなんですよ。で そこではただ吸っていることが吐いていることがただ見えている、お腹が膨らんだり縮んだりしているのがただ見えている、そこでは体の感覚が、ね、今まであの首で断絶されていたのがそうではなくて、初めて自分の体っていうものを自分の内側から感じ取る、ね、っていうことが行われている世界、ね、それをあのただ言ってるだけなんですよ、ね、だからそこではもう、精神葛藤もないし、でそこでは何か満たされないから何かを変えてやろうってこともないし、でそこでは、不安があってその不安を何とかしてやろうってこともないし、ね、っていうことなのね。でそういう部屋のことをね、まあ、いろんな先生方説明してるんだけど、でその中で、まあ、私は英語で一番やっぱりそこをはっきり書いてるの人はやっぱり何回もやってるエクハートさんだし、日本語でそこら辺をやってるのが、まあ、池田さんなんのかなと思ってね。で池田さんのちょっとねもう今日なんかかなり尻切れどんぼになるのすいません、なりそうなんだけど全然話終わってなくてあと20分しかないんだけど、ちょっとねちょっとだけ2つだけ読みます。でそれがヴィパサナルームの情景です。でこれがねリマークっていう本何回も言ってますけどもね、これちょっと読んでどうか分かんないんだけど、でこういう問いかけがあるわけね。人は死ぬとどこへ行くのか、もうよく言うそういう質問があるじゃないですか。当然ね、死んだらどこへ行くんだ。でこれだけどこれを分析するとこの人は死んだらどこへ行くのかっていう質問がそもそも成り立たない質問だっていうことなんだけど、なぜかね、彼女の分析は人っていうものが存在しないし、死ぬっていうことも存在しないし、どこっていうのも存在しない。で、従って人はなく死にはせず、ここしかないのだから生きようもない。で、人は死ぬとどこへ行くのかは問いね、クエスチョン自体として無意味、意味がない。Doesn't make any sense っていうね、と判明している。で、そうなると新しいクエスチョンが出てきて、これがすごいです。新たな問い、ここに何が存在するのかっていう出たって感じになるけどね。はい、そしてね、ちょっともう一つね、地上ではなく人間ではなく自由自在にして変幻無限の宇宙の処理機ね、いくつかの力ってことですよ。力の複数形だけどね、宇宙の処理器に沿い従って動くことのそれだけ、問いの底抜けっていうね、まあ、ちょっとこれがどれほど意味あるかは分かんないんだけど、要するにね、そのなんていうかな、我々が今まで生きてきた世界、それはThinking Mind の世界で、ね、これもずっと言ってきました。でその中で我々はいろんなことを考えてきてで、ね、やってきた、ね、だけどそのヴィパッサナっていうことで問題になっているのは、そういう今まで我々が生きてきた、部屋の中で我々が何かを見ている、そういうレベルで我々が何かを見ることがヴィパッサナではあるわけないんですよ。 これはもう繰り返し繰り返し言うけども、でだなぜかって言ったら、そんなこといくらやったってラジ開かないじゃないですか、ね、そんなこといくらやったっていくら見たってどうにもならないんですよ。でヴィパッサナっていうのは、ヴィパッサナした途端にもう問題解決が終わってなきゃ、それヴィパッサナになってないんですよ。呼吸が本当に見えた時、もう中村さんの苦しみ終わってるんですよ。サムサーラ終わってなきゃいけないの、本当に。まだまだぶり返すから、ぶり返すからまた、まあ、完全に終わんないんだけど、だけど呼吸が見えているのに、それを見えていることをやっていれば、そのうち10年後になんか何か変わるんだろうな。だったらそんなの全然まだ呼吸なんか見えてないんですよ、ね、なぜか呼吸が見えているっていうことはどういうことですか。もうすでに、全ての精神葛藤が終わっている。そしてそれはもうすでに何かが嫌だとか、これはもうっていうものが全て終わって、全てを今受け入れている。でその全てを受け入れているっていうことは、我々のエゴが全てもう落ちている、ね、そうなって初めて我々は、呼吸が見えているっていう世界に入っていける。でその時にもう我々の、苦しみっていうのはもう終わってます、ね、だからそこがね、非常に違うんですよ。で、これね、で、これがどういうことなのかっていうと、でね、今日のところ、ちょっと今から話すところが今どれほど話が通じるのか、ちょっと私自身も自信ないです。多分多くの人にとって全く分かんないと言われる恐れかなりありなんだけど。まあ、今までの話だったら、ね、今日ずっと話してきたところだったら、まあ何度分かってもらえたと思うけども、ちょっと今から非常に微妙な点について話していきます。でこれあんまりここまで話したことないんだけど、まあちょっと10日間の接種の後だから、どこまでいけるか分かんないけども、ちょっと言っていきますとね。で例えばヴィパッサナとして、心を見なさいってありましたね。心を見なさい、で心を見た人たくさんいたと思うけどもでそれで結構何もならなかったと思います、ね、心散々分析したじゃないですか、ね、自分がなんでこの時怒りが生じてしまうのか、あその原因はこうこうこうで、ね、まあ、ちょっと未だに母親との関係を引きずってるとか、ね、まあ、散々いろいろやってきたと思う。だけどなんていうかな、ヴィパッサナで心を見たと見ることで、ね、我々がなんか苦しみ解放されるっていうことをお釈迦様は言われるんだけど、私いくら心を見たって何もないどうにもならないんだよね。いくら心を見てそれを不安だとか怒りだとかいろいろラベリング与えてるんだけど、全然何の人生変わりないし、愛も変わらず不安だし、愛も変わらず苦しみにまみれてるんだけど、私どうしたらいいの、まあ、これはとにかく長くやってればいいわけっていうね話になったじゃないですか、ね、そうじゃないんですよ。そうじゃなくてね、それは心を見るっていうのが我々がね、我々は今までずっと生きてきていろんなものを見てきたでしょ、ね、ベルも見てきた、畳も見てきた、ね、ペットボトルも見てきた、ね、オナさんも見てきた、ね、光も出てきた、見てきた、天井見てきた、それではい心も見てきた、見ます。こんなの心のチッタヌパッサナであるわけがないんですよ。そんな感じでチッタをね、心を見たって、せいぜい皆さんにできるのはなんかちょっとパーリ経典読んでなんか習い覚えたなんかチッタとかジェタスカ の知識を当てはめるぐらいのことで、あこれはこれが動作なのねとかね、まあそのぐらいのことをやるぐらいでどうにもならないじゃないですか。だからそんなものはチッタヌパッサナであるわけがない、ね、だけどお釈迦様は確かに心を見なさいって確かに言われてます。じゃあ我々が誤解していた心を見るっていうこととお釈迦様が心を見なさいって言われたことが当然全く 似ても似つかぬものであるってことは大体わかるじゃないですか。だって我々がやってきたような心を見るのがチッタヌパサナであるんだったらば、チッタヌパサナで心を見るってことですよ、ね、であるんだったらば、こんなになんか情けなくて、こんなに拉致が開かなくて、こんなに頼りない瞑想ないじゃないですか。でそれがお釈迦様があんなに自信を持って我々に勧めた瞑想であるわけがないんですよ、ね、じゃあどういうことなのかっていうと、ね、我々が、まあ、ちょっとこれから入っていきますけれども、我々が心を見たときに、ね、それは心っていうそのフォームですね、形から、ここちょっと難しいんだけど、コンシャスネスって、ね、使っちゃってるんだけども、から、我々の、まあ、気づいている意識をそこから、なんていうかな、引き抜くことってことは、これも全然分かんないと思う。これどういうことかというとね、我々の普段の意識っていうのは必ず私がいて、ね、客観的なものがあるでしょ。でそれで私が何、これを見ます、これを見ます、はい、心を見ます、怒りを見ます、ね、そういう世界を生きてるんですよ。要するに形の世界を生きてるわけ、ね、形の世界で形によって成り立っている世界を生きてるわけで、ヴィパッサナっていうことはその形で成り立っている世界のままにいて、中村さんが形だけでできている世界にいて、中村っていう主体が別の、客体を見ることであるわけがないんです。だってそんなことはもう何十年かやってきたじゃないですか、ね、そうじゃないんですよ。じゃあどういうことなの、我々は形の世界から出なきゃダメなんですよ。いいですか、我々は形の世界から出た時に初めて我々は気づきだけがある世界に入っていけるの、ね、でそしてその時に我々は見る人になるのね。見る人、見る人っていうのは見るね、観光の観ですよ。観光の観の見る人、これ今ウォッチャーとかウィットネスの訳法としてやってるんだけど、でその見る人って、見る人っていうのは今までお母さんが一生懸命見てきたじゃないですか。そんなこと言ってるはずがないじゃないですか、ね、お母さんだってこの、はい、ね、ベルを見る、時計を見る、そんなこと散々やってきて、のと同じような意味での見る人だって意味ないでしょ。そうじゃないんですよ。じゃあ見る人っていうのはどういうことなの、形の世界から出た人なんですよ。いいですか、お母さん今まで形の世界に完全に奴隷になっていた。でその形の世界に奴隷になっていたオーカートさんがその世界にいながら別の形を見たって、そんなことはオーカートさんが40年やってきたことなんだから、だからそんなのが見る人、つまりヴィパッサナをする人ではないんですよ。そんなものがヴィパッサナであるわけがないの。そうじゃなくて我々は形の世界を出てた時に初めて、今までやってきたのとは全く違う、世界に入っていけて、そこで初めてこの世界がただ、見えているね、そういう世界に入っていけるわけね。でその時に、その形の世界、形っていうのは、どんどん弱くなります、ね、だからそのチッタヌパッサナ、ね、チッタヌパッサナ心を見るっていうのは、ね、皆さんが今考えていろんなことを考えてるでしょ。考えてそれでまあこの怒りだとかなんとかね、どうして怒りを感じるの、ああそれはとかね、いろいろ分析してね、そうではなくて皆さんが心をヴィパッサナするっていうことは、そういう心っていう形から出たところで、でもほんのちょっとだけまだ、形としての心が残っていて、でその形としての心をただ今気づいている、ただ今見えている世界だから、このほんのちょっと残っている心によって、チッタによって、もう今更何て言うかな、迷わされることはない。 ほんのちょっと残っている例えば心配だとか、ほんのちょっと残っている怒りとかによって、悩まされることはない。その時初めて大川さんはこう言えるわけ。はあ、私の中には怒りがあります。はい、私の中には心配があります。ね、アナパニサーティスッタにあったじゃないですか、ね、怒りがあって自分は今怒りがあることを知っています、ね、それがお母さんは怒り食ったままで目あって、怒りのままで、ああ私の中で私の怒りがある、そんなことがお経の意味であるわけがないわけよ、ね、大川さんも ほぼね完全に怒りとかいう形の世界を出て形のない世界に入っていって、それでもほんのちょっとだけ怒りっていう形が残っていて、でそれを今認識して、でそれでもって今自分の中には怒りがあって、怒りがあると今自分は気がついていますと、ね、お経の中にあるわけなんですよ、ね、でそれが、いやどういうことなのかっていうと、我々は今まで完全に、形の世界の奴隷だっていった。で奴隷だったってことはどういうことかっていうと、我々は完全に形と、同一化していた。でそれはどういうことかっていうと、もっと踏み込んで言うと、オーカートさんはどう誤解してきたかっていうと、オーカートっていうのは要するに形だと思ってきたわけ。わかるかな、ね、オーカートっていう人間は単なる体っていう形と心っていう形だと思ってきた、ね、でそれでだけど今本当にヴィパッサナをし始めたオーカートさんは、その形だけでできていた世界を抜けて、だからそれは形と同一化しているところから抜けたわけ、ね、でもうオカートさんはもう形のないところに身を置いて、いいですか、だから全体としては形がないんだけども、その中にまだちょっと形は残っていて、でその形を今 見るね、ことをやってるわけ。それが今怒りがあって、自分の中には怒りがあって、怒りがあると、気づいてます、ね、自分の中にはこういうメンタルフォーメーションがあって、メンタルフォーメーションがあると、気がついています。じゃあ気がついてるのは何なんですか。もうそれは形ではないんですよ。形ではないものが今形を築いているっていうことなのね。いいですか。でこれがね、ここがうんともすんとも今までピンとこなかったから、我々がやってきたヴィパッサナっていうのは単なる形が形を認識していたに過ぎなかったわけ。つまり形の世界でもって、別の形をただ見ていた。でそれでその例えば呼吸っていうね、呼吸っていう形を何とか見ようとしてきた。だからこの呼吸って形が何とも頼りないから、もっとで皆さんが何か必死になってやってきたこと何ですか。それはもっと形をはっきりさせようとしたことじゃない。ね。ある人は形をはっきりさせるために鼻くね、鼻を荒い気強くして、それでこの息をもっと強くすることによって、それでもってはっきりさせようとしてきた。である人は、ここのね、ここのヒヤッとした感覚にもっともっと、見て、ね、このヒヤッとした感覚という形を何とかして捕まえてやろうとしてきた、ね、だからその何て言うかな、ヴィパッサナで形をよく見なきゃいけないってすること、そう思い込んで、その子たちをなんか人工的にもっと はっきりさせたものにして、それでもってその形をよく見てやろうとしてきたのが我々だったんですよ。だけどそんなことじゃないの、そういうことではなくてね、我々は形の世界から出て、形と同一化していた我々がその同一化をやめた時に、形ではない何かとして今形を見ているということなんですよ。だからもうオーカートさんは今まで、形であると思っていた。お母さんは何なんですか、要するに肉体とこのいろんなthinkingとエモーションだったじゃないですか、ね、そうである限り何とも頼りなかったじゃないですか、ね、何ともか弱い存在だったじゃないですか、ね、だけど確かに未だにこの形はあるんですよ、ね、肉体もあるし、いろんな思いも起こってくるし、感情も起こってくる、ね、thinking も起こってくる。だけどオーカートさんはもうそこから出てるんですよ。出て形のない世界に行って、形のない世界に身を置きながら今形の世界を振り返ってるわけね。だから見る人っていうのが非常に大事で、なぜかって言ったら見る人って言った時に、その見る人はもう形のない人なんですよ。で形のないところに大加藤さんは今いるから、大加藤さんの中を、とてつもない安らぎが満たしているわけ、ね、なぜか大加藤さんがあの形の世界にいる限り、そこはどうしたって苦しみから逃れられない世界じゃないですか、ね、だけど形のない世界に身を置くことで、初めて我々は形から自由になって、形から自由になることによって苦しみから自由になって、でそこでとてつもない強い、安らぎを感じて、ね、だから、本当に呼吸をそういう意味で、ね、形のない世界に身を置いている中村さんは非常に強い安らぎを感じながら、その中で、まだ起こっている、形である呼吸をがただ見えているだけなんですよ、ね、そうなって初めて我々は、呼吸がただ見えている世界、怒りがただ見えている世界、心配がただ見えている世界、体の感覚がただ見えている世界なわけ、っていうことですね。ちょっとね、まだもちろんこれが全然言葉足らずだっての分かってるんだけど、どうもね、ちょっとそこら辺の、ヴィパッサナと我々の瞑想をヴィパッサナではなくしているもの、ね、まあ、今日の題は何がヴィパッサナを殺したかなんだけども、簡単な話で、まあ、これはいろんな言い方があるんだけども、もちろんね、不安とやってしまったらなぜヴィパッサナにならないか簡単でしょ、ね、不安が嫌だとか、不安を取りたいとか、不安を取り除きたいっていう、そういう下心がヴィパッサナを殺しているわけだし、であるいはその形と完全に同一化してしまっていることが、ね、ヴィパッサナを殺してしまっている。だから本当の意味でヴィパッサナを、ヴィパッサナをたらしめるためには、我々は見る人にならなきゃいけない。でその見る人っていうのは形の世界を超えたところにしか存在しない。だからそれは我々大加藤さんが今まで非常に強く自分というのは形だと思い込んでいた、そのアイデンティフィケーションを手放した時に、初めて形のない世界に身を置いて、その時にそういう意味で見る人になる、ウォッチャーウィットネスになる、その時にのみ初めてヴィパッサナで成り立つわけ、それだけです、ね、だからちょっとね、ここまで来るとちょっともうほとんど言葉として意味なさないことを私も言ってるの分かってますね。だけどどうもね、ここをきちんと、まあ、だからこれがニュアンスで通じればいいかと思ってるんだけど、でこれはニュアンスとしてはもう 今回セッションやった人は多分半分ぐらいは感じてると思います、ね、なんで自分が呼吸がただ見えていた時にあれほど安らぎを感じたのか、ね、本当にああここにこそ本当に自分の避難所があると感じたのか、でその時に何でも何の一切の見てやるぞっていう意識も全て落ちてただ見える状態が長く続くのか、ね、なぜそこに何かがもう完全に終わって自分は全く違う世界に入ったっていうふうに感じるのか、ね、まあ今日言ったことはちょっとでも呼吸が見えた経験がある人だったら分かると思います。でその経験がない人だったら、まあ、何が言ってるのか分からないと思うけども、で今日私はなぜこんなことを言うかというと、呼吸が見えたっていう見えるっていう経験がある人に皆さんが今経験している呼吸が見えるっていうことの意味をねをやっぱりちょっともう一歩踏み込んで考えて理解してもらいたいから言いました。はい、ちょっとね多分今日の話かなり突っ込んだこと言っちゃったんで多分いろいろ分からないと思いますけども、ちょっと後でねもう一回質疑応答して詰めていきたいと思います、ね、でこの後ね、まあ、5時ぐらいまでやります。今がちょっと10分ぐらいトイレ休憩取って、5時までやって5時ちょっと前までねやってでその後ちょっと近くの会議室かどっかでお茶飲みながら延長しますのでもし時間のある方は5時以降もお付き合いください。はい、じゃあどうぞトイレ行ってください。